1. ファミリーサポートセンターが4月からより利用しやすくなります。ファミリーサポート事業は、子育ての援助を受けたい方、利用会員と、援助を行いたい方、提供会員による相互援助活動です。新宿区社会福祉協議会のファミリーサポートセンターが仲介しています。4月からファミリーサポートセンターがより利用しやすくなります。説明会に参加して登録の上ご利用ください。この流れ、ファミリーサポートセンターに利用会員の登録、ファミリーサポートセンターに利用を申し込み、提供会員の紹介を受ける、提供会員と事前打ち合わせ、預けるお子さんの紹介等、提供会員と日時等を相談し、預かりを依頼、預かりを利用した後、提供会員に直接料金を支払う。子どもの発熱でも仕事を休めないときに、病児・病後児預かり、病気または病気の回復期のお子さんを預かります。4月からの拡充内容、利用時間前後30分延長し、午前8時から午後6時30分までになります。預かる場所、利用会員宅または提供会員宅で預かります。対象、事前に通常預かりを2回以上利用することが条件でしたが、通常預かりの利用が1回で利用できます。内容、病児・病後児保育施設への送迎と送迎前後の預かりも利用できます。依頼先、ファミリーサポートセンターのみでしたが、提供会員に直接依頼することもできます。4月からの病児・病後児預かり利用概要。利用時間、午前8時から午後6時30分まで。祝日・年末年始を除く月曜から金曜まで。対象、利用会員、区内在住で1歳から小学生のお子さんの保護者。費用、1時間、1000円。利用の流れ、ファミリーサポートセンターに病児・病後児預かりの利用会員登録をし、提供会員の紹介を受ける。通常預かりの会員登録とは別に登録が必要です。お子さんが元気な時に通常預かりを利用する、1回以上。お子さんが病気の時、または病気の回復期に、新宿区病児・病後児保育利用連絡表を持参の上、医療機関で受診する。ファミリーサポートセンターまたは提供会員に病児・病後児預かりを依頼。預かりを利用した後、提供会員に直接料金を支払う。まずは説明会にご参加ください。27年度登録説明会の土曜日開催を年6回から年11回に増やします。利用会員の登録を希望する方は説明会にご参加ください。予約制。病児・病後児預かりの登録も同時にできます。4月の説明会日時、9日木曜と27日月曜、いずれも午後1時30分から、および18日土曜と22日水曜、いずれも午前10時から。会場、新宿区社会福祉協議会、高田の馬場 1-17-20。申し込み、事前に電話で、区ファミリーサポートセンターへ先着20名程度。提供会員の登録を希望する方、説明会のほか、区ファミリーサポートセンターが実施する講習会にご参加ください。講習会の日程はお問い合わせください。広報新宿でもご案内します。問い合わせ、登録利用方法については区ファミリーサポートセンター高田馬場 1-17-20新宿区社会福祉協議会内、電話 5273-3545、ファクス 5273-3082。 ファミリーサポート事業については、子育て支援課青少年事業係、本庁舎2階、電話 5273-4261、ファクス 5273-3610。 以上、ファミリーサポートセンターでした。2. 次世代子ども・子育て・高齢者・介護保険・障害者の計画を策定しました。次世代育成支援計画第3期、 子ども・子育て支援事業計画、高齢者保健福祉計画、第6期介護保険事業計画、障害者計画、第4期障害福祉計画、平成27年度から29年度、次世代育成支援計画、子ども・子育て支援事業計画は31年度まで、を計画期間として各計画を策定しました。策定にはパブリックコメント、意見公募や地域説明会でお寄せいただいたご意見を参考にしました。たくさんのご意見をいただきありがとうございました。計画の全文及びパブリックコメント制度でお寄せいただいたご意見と区の考え方は新宿区ホームページでご覧いただけます。また、4月1日水曜以降、子ども家庭課、高齢者福祉課、障害者福祉課、校長担当課、本庁舎3階、区政情報センター、本庁舎1階等で閲覧できます。問い合わせ、次世代育成支援計画第3期、子ども・子育て支援事業計画は、子ども家庭課管理係、本庁舎2階、電話5273-4260、ファックス5273-3610へ、高齢者保健福祉計画第6期介護保険事業計画は、高齢者福祉課高齢者福祉企画係、本庁舎2階、電話5273-4591、ファックス5272-0352へ、障害者計画第4期障害福祉計画は、障害者福祉課福祉推進係、本庁舎2階、電話5273-4516、ファックス3209-3441へ。次世代育成支援計画第3期、子育てしやすい町を目指し、妊娠期から世帯形成期を対象に総合的な次世代育成支援を実現していくことを目的として、次世代育成支援計画を策定しました。目標1、子どもの生きる力と豊かな心を育てます。子どもたちの権利を尊重し、自立して生きていくために必要な豊かな知性、感性、考える力、体力や生活力が育つよう、教育環境や育成環境を充実させます。主な事業、子ども家庭・若者サポートネットワーク、学校問題支援室の運営、情報モラル教育の推進。目標2、健やかな子育てを応援します。妊娠・出産・子育て期の母親と家族を支援するサービスを充実させます。また、乳幼児期・学童期・思春期を通じ、心身ともに健やかな成長を促すための支援を充実させます。主な事業、母親・両親学級等の開催、すくすく赤ちゃん訪問、親と子の相談室。目標3、きめ細やかなサービスで全ての子育て家族をサポートします。多様な子育てニーズに対応できるサービスを充実させます。また、子ども・子育て支援事業計画に基づき、保育園の待機児童解消対策などを推進します。主な事業、私立認可保育所等の整備、ファミリーサポート事業、学童クラブの充実。目標4、安心できる子育て環境を作ります。子育てを社会全体で支える環境づくりを進め、子育てしやすい町の実現を目指します。主な事業、家庭・地域の教育力との連携、子育てメッセ、区有施設における子育てバリアフリーの推進。目標5、社会の一員として自分らしく生きられる環境づくりを推進します。ワークライフバランス、仕事と生活の調和の取り組みを進めるとともに、若者の就業促進や自立支援などの若者支援施策を総合的に推進します。主な事業、ワークライフバランスの意識啓発、若者の集い、障害者・高齢者・若年・非就業者等への総合的な就労支援。子ども・子育て支援事業計画における量の見込みと確保方策。子ども・子育て支援事業計画では、保育園・子ども園・幼稚園等の施設定員や子ども・子育て支援事業に関する 年度ごとの量の見込みと確保補策、保育園等の定員内訳や実施時期を定めました。計画期間中、平成27年度から31年度は、事業計画に基づいて整備を行い、就学前の子どものための施設や子育て支援サービスの充実を図ります。子ども・子育て支援事業計画。4月から子ども・子育て支援新制度がスタートすることに伴い、保育園・子ども園等の定員拡充や地域での子ども・子育て支援事業を総合的・計画的に行うことを目的として策定しました。保育園・子ども園等の量の見込み、必要となる定員数と確保数、事業計画から抜粋。表、年齢・保育提供区域、27年度量の見込み・確保量、31年度量の見込み・確保量、単位は人です。また、保育提供区域は、東南地域、四ツ谷・丹須町、江ノ木町、角筈特別出張所管内、中央地域、若松町、大久保、柏木特別出張所管内、西北地域、戸塚、落合第一、落合第二特別出張所管内となっています。0歳、東南279、272、284、306、0歳、中央171、237、184、245、0歳、西北、193、214、205、238、1から2歳、東南、885、873、998、1019、1から2歳、中央、680、716、669、737、1から2歳、西北、665、743、727、816、3から5歳、東南、1136、1143、1334、1332、3から5歳、中央、799、960、882、974、3から5歳、西北、893、916、970、1063、表終わり。高齢者保健福祉計画、第6期介護保険事業計画、団塊の世代すべてが75歳に達する平成37年、2025年を見据えて、誰もが人として尊重され、共に支え合う地域社会を目指し、住まい、生活支援、介護予防、医療、介護が連携し、一体的かつ継続的に提供される地域包括ケアシステムの実現に向けて、総合的に施策を推進していきます。基本理念、誰もが人として尊重され、共に支え合う地域社会を目指す。平成37年、2025年の地域の将来像、心身ともに健やかに生き生きと暮らせる町、社会参加と生きがいづくりへの支援や介護予防の充実への取り組みを進めていきます。誰もが互いに支え合い生涯安心して暮らせる町、区民等との協働により高齢者の尊厳の保持と自立生活を支援し、要支援・要介護状態になっても地域の中で安心して暮らせる街づくりを目指します。基本目標1、社会参加と生きがいづくりを支援します。2、健康づくり・介護予防を進めます。3、いつまでも地域の中で暮らせる自立と安心のためのサービスを充実します。4、尊厳ある暮らしを支援します。5、支え合いの仕組みづくりを進めます。重点的取り組み、認知症高齢者への支援体制の充実、認知症についての正しい知識を普及させるとともに、認知症の早期発見・早期診断や相談体制の充実を図ります。主な事業、 認知症サポーター養成講座、認知症物忘れ相談、認知症介護者支援事業、認知症介護者家族会等。地域における在宅療養支援体制の充実、安心して在宅療養ができるよう在宅医療体制の強化や医療と介護の連携を推進するなど、在宅療養を支える体制を充実します。主な事業、在宅医療ネットワークの構築、在宅医療相談窓口の運営、接触嚥下機能支援事業、地域の活力を生かした高齢者を支える仕組みづくり、新宿区における多様な社会資源と新宿区で活動する多くの人々による地域の活力を生かし、区と区民等が一体となって高齢者の生活を支える仕組みづくりを進めます。主な事業、高齢者見守り支え合い連絡会の開催、介護支援ボランティアポイント事業、高齢者見守り登録事業。第6期介護保険事業計画、3年を1期として区が定めるもので、介護サービスの整備計画や第1号被保険者65歳以上の方の保険料算定の基礎となる計画です。介護保険サービスの給付費の見込み、要介護認定者数の増加や介護保険サービス施設の充実などにより、サービス利用料の増加が見込まれる一方、制度改正による利用者負担の見直しや介護報酬の改定等の影響による減少要因を踏まえ、総給付費を約689億円と見込みました。介護保険料基準額、第1号被保険者の負担分、総給付費の約 22% から算出される基準額は、介護給付準備基金 9.7 億円を活用して月額5900円となります。第5期から500円上昇。保険料段階は所得状況などの負担能力に応じて16段階、第5期は14段階に設定しました。詳しくは広報新宿4月15日号でお知らせします。介護保険制度の主な改正内容、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように地域包括ケアシステムの構築や費用負担の公平化を柱として、平成27年4月から制度の改正が行われます。地域包括ケアシステムの構築、地域支援事業を充実、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進ほか、予防給付の一部、訪問介護・通所介護を区の実情に応じた多様なサービスを提供できる地域支援事業で実施、平成28年4月から、特別養護老人ホームの新規入所者を原則要介護3以上へ、一部特例あり、費用負担の公平化、低所得層への保険料軽減の拡大、一定以上の所得のある利用者の自己負担の見直し、平成27年8月からサービス利用時の利用者負担を2割へ、高額介護サービス費の現役並み所得者の上限額の引き上げ、施設利用者の居住費・食費の負担軽減の対象要件に資産などを追加。障害者計画、第4期障害福祉計画、区は障害者の自立と社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進するための障害者計画と障害福祉サービス等の内容と必要量、供給体制等を明らかにするための障害福祉計画を一体的に策定しています。障害者総合支援法の施行や障害者権利条約の批准など、障害者に関連する法制度が大きく変化した情勢を受け、新たな理念を施策に反映し、より分かりやすくお伝えするため本計画を策定しました。基本理念、障害者が尊厳を持って生活できる地域社会の実現、バリアフリー社会の実現、必要な時に必要な支援が得られる地域社会の実現。基本目標1、安心して地域生活が送れるための支援。 主な個別施策、相談体制の構築、重点的な取り組み、病院からの地域生活移行支援、重点的な取り組み、権利擁護の推進、基本目標2、ライフステージに応じた成長と自立への支援、主な個別施策、障害等のある子どもへの専門相談の推進、重点的な取り組み、就労支援の充実、重点的な取り組み、文化・スポーツ等への参加の促進、基本目標3、地域社会におけるバリアフリーの促進、主な個別施策、障害理解への啓発活動の促進、ユニバーサルデザインを基本としたまちづくりの促進、重点的な取り組み。第4期障害福祉計画、成果目標。目標1、福祉施設の入所者の地域生活への移行。平成26年度末の施設入所者のうち、平成29年度までに地域生活へ移行する人数を10名とします。目標2、地域生活拠点の整備。平成29年度までに地域生活拠点を整備します。目標3、福祉施設等から一般就労への移行。平成29年度末までに重層的就労支援体制において一般就労者数を年間73名以上とします。障害者・児への各福祉サービスの必要量の見込み、障害福祉サービス、居宅介護、短期入所、就労継続支援等、地域生活支援事業、移動支援、日中一時支援等、障害児支援、児童発達支援、放課後デイサービス等、サービス必要量の見込みとサービス提供体制確保の方策を定め、地域の特性に合った福祉サービスの提供を計画的に推進します。利用者負担と軽減措置、障害者総合支援法の利用者負担の考え方を基本とし、区独自の負担軽減策を引き続き講じ、現行の負担水準を維持します。以上、次世代高齢者介護保険障害者の計画でした。ここでテープ第1巻 A 面を終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。